町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。
すいません、このところゲストが出演するためにお休みすることが多いニュースカウントダウンのコーナーですが、今日もこのコーナーはお休みします。で、代わりに、今日は僕が、皆さんにお話したいテーマがあるので、いつも後半にお送りしているニュース深掘りのコーナーを拡充して30分目いっぱいお送りします。そのタイトルは、
廃止の自民党と存続の総務省、政府与党内が真っ二つの NTT 法見直しはどっちの提言が正論なの。
はい、今日のニュース深掘りは、今年の6月に与党自民党の特命委員会が突然、防衛費を増やすための財源の一つとして政府が財務大臣名義で保有している NTT 日本電信電話の株式を売却して、その売却益を充てる構想を打ち出して以来、政財官界で議論が沸騰している NTT の設立根拠法の問題、つまり NTT 法の見直し問題を取り上げようと思います。
はい、NTT を含む電気通信や IT の問題といいますと、町田さんにとって新聞記者時代からのライフワークの一つですよね。
はい、
町田さんが今回の NTT 法見直し問題に強い関心を持っているということは私も日々感じているんですけれども、なぜこのタイミングでこの問題を取り上げようというのか、新聞報道など見てますと、この議論の結論が出るというのはまだ先の話ですよね。自民党の特命委員会が報告をまとめるのは来月11月の予定で、総務省の審議会の方はもっと先、来年2024年6月の予定となっています。どうして今日急いで取り上げる理由があるんでしょうか。
そう、この話フォローしてるとそういう疑問湧きますよね。はい、実は理由は大きく分けて2つあります。1つはこの NTT 法見直し問題を検討している与党自民党と政府総務省がそれぞれにまとめる報告書の結論が、大体見えてきたってこと、中身がね、ってことです。で、それらの結論なんだけど、驚くべきことに2つの見直しの方向が真逆、正反対になりそうだっていう問題もあります。そうした状況をまずはいち早く解説しておきたいというのが、今日この問題を取り上げようと思った理由の第一です。
確かに与党と政府の、結論の方向が見えて、しかもそれぞれの方向が真逆というのはショッキングな話ですね。で、もう一つの理由というのは何ですか。
はい、もう一つはその議論が廃止か存続かといった結論がどうなろうと関係なくですね、今その世界の経済安全保障環境っていうのがものすごく緊迫してきていますから、実はこのタイミングでどうしてもやっておかなくてはいけない問題があるなと、僕強く感じていることがあるんですね。で、それが今回の議論が通常に上ったっていうことなんですから、その大切なことを考えるのにいいタイミングじゃないかなと思ってるんです。
それはどういう問題ですか。
外資によるある種の敵対的な買収から日本の電気通信、水道、鉄道、電力、航空などの、公益事業や原子力、半導体などの重要産業を守る体制がどうも脆弱じゃないかっていう問題です。振り返ると、資本取引の分野で日本は伝統的に自由な取引を奨励して国内産業の活性化につなげたいという考え方が強くあります。それはそれで健全な政策哲学なんですが、ちょっとこだわりすぎて今の時代の流れを見てないと、そういったことにつきもののリスクに対する備えが、万全と言えない状況になってるんじゃないかなっていうのも事実なんですよね。で、今回勃発した NTT 法見直し問題っていうのは、やっぱり外資からの防衛っていうのは大きな争点なので、日本におけるそういったリスクのコントロールのあり方を考える上でも絶好の機会だなって、僕は経済ジャーナリストとして指摘しておかなきゃいけないんじゃないかなって考えたんです。これが2番目の理由です。
わかりました。NTT だけではなく、公益事業や重要産業を敵対的な外国資本から守ることも大切なだというお話ですね。
そうですね。
ありました。今日はこの NTT 法見直し問題、じっくりと深掘ってもらいます。町田鉄の深掘り、この番組は三菱商事ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今日の深掘り。
さて、改めまして、今日のテーマは、
廃止の自民党と存続の総務省、 政府与党内が真っ二つの NTT 法見直しはどっちの提言が正論なの？さて NTT 法見直し問題ですが、この問題の発端というのは防衛費の増強問題でしたよね。
その通りです。自民党の防衛関係費の財源検討に関する特命委員会、この委員会の委員長は、萩生田政調会長で、以下特命委員会と言いますが、はい、この特命委員会が6月9日に防衛費の増額に必要な財源の確保に関する提言案をまとめ岸田総理に提出しました、はい、でその中に含まれていたものの一つが政府保有の NTT 株を売却して防衛費の財源に充ててはどうかという案でした。この提言の中には税収の上振れによって蓄積されている決算剰余金や、為替介入資金を確保している外国為替資金特別会計の剰余金の転用なども含まれていました。まあ、こうした過去の予算で余ったお金は本来国庫に戻すべきお金ですから、防衛財源のための安易な増税を回避するために、防衛に使おうという観点、これは、まあ、間違ってない正しい方向だと思います、はい、ただその後でお話しするようにこれらと比べると、政府が財務大臣名義で保有している発行済み株式の3分の1に当たる NTT 株を売却してその収入を防衛財源に充てるってことはちょっと難しい面もあるので、はい、ちょっとそこは要注意って感じですかね。
ではまず今自民党がまとめようとしている提言の方向性について聞かせてください。
はい、自民党は6月に政府保有の NTT 株の売却構想を打ち出した時から NTT 法の廃止を強く意識していました。まあ、その証拠は冒頭でお話した自民党の特命委員会が6月9日に岸田総理に手渡した提言書なんです、はい、そこにはその、まあ、何が書いてあるか申し上げますけど、1980年制定の NTT 法は、固定電話のユニバーサルサービスや、電気通信技術の研究推進とその成果の普及義務の担保措置として政府による3分の1以上の株式の保有義務が課されている。しかしながら通信手段が高度化多様化し国際競争も激しくなっている中でこれらの義務を、維持し続けることについて検討の余地があると、本特命委員会としては今後 NTT 完全民営化の選択肢も含め NTT 法の在り方について経済安全保障にも配慮しつつ速やかに検討すべきと考えると、まあ、はっきり完全民営化って言ってます。つまりこれ政府保有の NTT 株を売却するということを宣言しているわけですね、はい、それからこのことは、まあ、NTT 法全体の廃止も視野に入れていると示唆したことに他なりません。
でもその後の検討状況はどうなってますか？
かなりその方向が明確になってきたと言えると思います、その後特命委員会の下に NTT 法の在り方に関する検討プロジェクトチームっていうのができて9月7日の会合の際に有識者のヒアリングをしているんですが、この席上で座長を務める甘利明前自民党幹事長が NTT 法の存在理由は何なのか検討してほしい、他の方法で解決できないのかと、もうこの時点で NTT 法の存続に懐疑的であること、まあ廃止に向けて前のめりであることを、まあ姿勢として表したんですね。それでさらにその10月6日の会合でも甘利氏は外為法や電気通信事業法の外資規制の強化策を講じた上で NTT 法を廃止すべきだという意見が出たことを受けてですね、イノベーションの源泉たる経営や技術開発への干渉は撤廃すべきだと、 NTT 法の他の重要項目の規制を必要ないと言い切ってるんですね。
その経営や技術開発への干渉ってこの NTT 法そんな規制をしているんですか？
いやそこいいとこなんです。そこが大きなポイントなんですよね、はい、まあ、NTT 法に時代遅れの部分が多いことは、事実と言わざるを得ません。僕もいつも言ってるんですけど、NTT は取締役や監査役の選任と解任、定款の変更、毎年の事業計画などについてことごとく総務省の認可を受けなければいけない仕組みになってるんです、これって KDDI やソフトバンクや楽天がライバルとして大きく成長して NTT も様々な経営判断で、機動性迅速性が求められてるのにこんな形で総務省が NTT の手足を縛っちゃいけないですよね。で、まあ、これ余談ですけど、はい、総務省の認可を得るために NTT が申請すると政治家に総務省が根回しするので、僕ら新聞記者は口の軽い政治家を狙ってね、はい、毒種を取るってことをやってたわけですよ。で、ね、それがインサイダー情報でも政治家の情報管理ってずさんですから、 まあ、逆にあの政治家に根回したから早く表沙汰になった方がインサイダー取引を予防できていいと言って特ダネをリークしてくれた官僚なんかもいたぐらいなんですね。まあ、あの僕はその後銀行の社外取締役を経験したりなんかして企業が情報管理にいかに気を使うかよく知ってますけど NTT 法のいくつかの規制ほどこの情報管理にとって危ういものはないなと今も心配している状況ですよね。で話を NTT 法に戻しますけど外国人が NTT の取締役になることを禁じているという問題もあるんです。これなんかその楽天あたりが外国人役員どころか英語で取締役会やってるっていうのにこんなことを邪魔してちゃ NTT の国際化は難しくなりかねませんよね。でせめてその取締役の過半数にならない程度でもいいから外国人枠を作って積極的に外国人取締役を登用する時代じゃないんでしょうかね。
どうして未だにそんなことになっているんですか。
これもねへりくつがついてるんですよね。ユニバーサルサービスって言うんですけども、はい、例えばその NTT はもしもしの電話サービスを全国で広くあまねく提供する義務っていうのを負されてるんです、はい、で携帯もインターネットもなかった時代の頃の過疎地の通信手段確保のための制度というか概念だったんですけど、はい、まあ、これをきちんとやらせるためにはどんな人が取締役になるとか、はい、どういう定款になるとかどういう事業計画だっていうのを認可制にして縛っておかないとユニバーサルサービスを維持できないっていう理屈を言ってるんですね。でもね僕には規制するためのへりくつにしか聞こえない部分が多いんですけどね。で後でねお話しする総務省の審議会ですけど、はい、今現在このユニバーサルサービスを携帯やブロードバンドを含むものに衣替えする必要があると言ってるんですがこれもねお役人の悪だけ組かもしれない。こういうことによって必然的に実行担保するために取締役の選任定款変更事業計画の認可も残す必要があるという意図が見え見えの議論と言わざれませんもんね。で他の事業者は衛星携帯電話で離島や僻地をカバーするアメリカの通信サービスの代理店業務みたいなことも始めてますから、はい、今さら同じようなことを NTT を縛ってやらせようっていうのはやっぱり時代遅れの行政の過当介入と言わざれないんじゃないでしょうか。
いかにもお役所的な時代遅れの議論のようですね。
それとですね、はい、ユニバーサルサービス義務をかけないと NTT がやるべきことをやらないかっていうとそれもかなりおかしな話で、僕らの経験にそぐわないんです。何が言いたいかっていうと、固定のブロードバンド NTT が主体に提供してきてるわけですけどこの普及率の国際比較OECD 経済協力開発機構によるとなんと日本はね 84.8% と世界で韓国に次いで第2位なんですよ。
そうなんですね。
だからそのアプリの世界ではね日本企業はアメリカの IT 大手 GAFA に及びませんけど NTT がメインの通信網ネットワークでは日本はもう世界一の光の国と言っていいほど進んでるんですよね。でこう見てくると自民党が NTT 法廃止を主張するのは、非常に説得力があるんじゃないかと僕は思ってます、まあ、というか後ほど話する外資規制以外は NTT 法の存在意義はもはやほぼないと僕は考えています。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは廃止の自民党と存続の総務省、政府与党内が真っ二つの NTT 法見直しはどっちが正論なのと題してお送りしています。お知らせの前は NTT 法見直し問題で与党自民党が NTT 法廃止を模索しているというお話でした。では続いて政府総務省の検討状況を聞かせてください。
はい、この問題検討している総務省のこれ長いんですけどね、はい、情報通信審議会電気通信事業政策部会通信政策特別委員会っていうのがありまして、はい、これまあ9月7日に第1回の会合を開いたのに続いて今日10月13日の13時から6回目の会合を開くと、まあ、ものすごいハイペースで検討してるんですよ。
そうなんですね。
で結論はですね、実はもうあえて第1回の会合で座長が指名する形で一人だけ資料を提出した大学教授のペーパーにもう修練されてると見ていいという感じなんですね。で何て書かれてるかっていうと、まあ、結論としてNTT 法の抜本的改正は必要だが廃止することは妥当でないと、こう書いてあるんです、で理由としてはそれにより被災産地域における通信サービスの確保が困難となったりサービスの劣化や料金の引き上げを招くこととなっては国民の理解は 国民ユーザーの理解は得られない。そうならないよう国民目線ユーザー目線でこの問題を捉えることが必要であると書かれているんです。
ということ改正はしても廃止はしないということですか。
まあそういうこと言ってるんですよね、はい、で取ってつけたように国民目線とかユーザー目線とか言ってるんだけど、うんうんはい、まあ聞いてるとそんな話はあんまりないんですよね、以後もね、
うん、
でその路線、そのだから廃止はしないっていう路線はその後も維持されてまして、第2回の会合ではライバル事業者に、公正競争環境を維持するためには引き続き NTT 法で NTT の手足を縛る必要があると言わせてみたりですね、うん、第5回の会合では地方の人口減少地域の人に、ヒアリングをして、そのもしもしの電話は大切だと意見陳述させたりして、従来のユニバーサルサービス義務に、新しいものをむしろ書き加えて、これまでより重くしようという意図も感じられるような展開になってるんですね、まあ、つまり政府総務省の言う抜本的改正は NTT をがんじがらめにする規制強化に他ならないという見方もできるかもしれません。まさにこうした規制の全廃を考えている自民党の NTT 法廃止という考えとは真逆、正反対と言わざるを得ませんよね。
でも総務省も岸田内閣の下にある政府機関ですよね、
はい、
どうしてそんな真逆なんていう話になってしまうんですか。
ここで言う政府総務省っていうのは、電気通信事業者を監督する官僚の集団ですよね、
はい、
それからその審議会は古今東西官僚がやりたいことを提言してもらう官僚の隠れ蓑って言われてますよね、はい、さらには今実施中のパブリックコメントの質問も自分たちがしてほしい答えを導き出すようによく考えられた、内容になってるんですよね。まあそれに比べるとその与党自民党は政治家の集まりで割と時々のムードに流されやすいところもあるんですけども、まあその結果今回はその防衛費増額のために唐突に NTT 売却 NTT 法廃止を打ち出したことがあだになっている形で、総務官僚にとってみれば寝耳に水だし既得権を侵されつつあるという疑心暗鬼を、持っちゃってる感がすごく強いんですよね。それで、まあ、これからの流れになりますけど、11月に自民党が提言をまとめた後、総務官僚は来年6月に報告書を取りまとめると言っていて、まあ、それまでじっくり時間をかけて NTT 不法廃止とかその自分たちの事業者監督権限の縮小とかいった議論をあの手この手で潰そうとするんだろうなということが予想される展開になってます、
はい、
でどちらの主張を取り入れるかっていうのは最後の最後になって岸田総理あたりが政治判断するっていう展開になるんじゃないですかね。
興ざめといいますか、こうそうした国民とか利用者不在の議論ではなくて、もっとこう夢のある産業政策論とかそういったものを議論してほしかったですよね。
まあおっしゃる通りだし、そうすべきなんだけどそうはなってないんですよね。で、あとちょっとここでもう一つ、その生活や産業の基盤どころか安全保障のためにもかけがえのないその社会インフラの存在が揺れ動くリスクを抑えるんだっていう視点が抜けてるんじゃないかと、そういうのを持ってほしいんだよっていう議論をちょっとしておきたいんですけどね。
ですか。
つまりそのここで指摘したいのは外資規制のあり方なんですけども、現行の NTT 法っていうのは日本政府にNTT の発行済み株式の3分の1以上を常時保有するように義務付ける一方で、外資規制っていうのも設けてるんですね、
はい、
ところがですね、この外資規制の中身っていうのは日本国籍を持たない個人、外国政府またはその代表者、外国法人または団体とそれらの代理人を通じた NTT 株の株主名簿への名義の記載を求めたとき、まあ、株買ったからうちはその株主だと名簿に書いてくれと言われたときに、
はい、
その全体の合計が発行済み株式の3分の1を超える場合は名簿への記載に NTT が応じてはならないって書かれてるんですよ、これってよく考えるとあんまり意味なくてですね、その個別の株主はその持ち株比率が 1% 以上になれば、株主総会で自分の提案への賛同を増やす目的で事前に提案内容を他の株主に周知しろってことを会社に要求できますし、はい、さらに 3% 以上になれば、おい株主総会招集しろとかですね、会計帳簿を見せろ、閲覧させろ、コピーさせろってことも自由にできるようになってきます、はい、でそれらの内容によってはユニバーサルサービスのような不採算ビジネスから NTT は撤退すべきであると迫ることだってできちゃうわけで、それって真っ当な形ですから、まあ今の状況を否定する投資家が出てきても全くおかしくないわけですよね。つまり総務省的観点に立っても NTT 法の外資規制っていうのは あんまり意味のあるものとは言えないんじゃないかということがあるわけです。
そうなんですね。これでも外為法があるから NTT 法の外資規制は不要だという議論もありますよね。
そういうことを言う人もたくさんいます、はい、っていうのはね、外為法には事前届出制って言うんですけども、日本企業の株式を取得しようとする場合に、何が目的かとか事前に届出て財務省をはじめとするその企業に関係する関係省庁から了解を得ないといけない仕組みがあるからなんですね、はい。でしかもですね、これ2019年のことなんですけど、はい、改正されてて、その規制の対象がそれまで 10% 以上株を買うときだったんだけど、今は 1% 以上まで厳格化されてるんで、かなり完璧だっていうのが、まあ、そういう人たちの言い分ですよね、はい。だけどこの制度もアメリカと比べればかなり緩いと言わざるを得ないんですよね。
そうなんですか。
でっていうのはね、アメリカではそのエクソンフロリダ条項っていう、まあ法令があって、その下でそのアメリカ大統領の権限を移譲する形でシフィウス、対米外国投資委員会っていうのが作られていて、ここが外国企業によるアメリカ企業への投資案件をレビュー、まあ、チェックする仕組みを取ってるんですね。でこれがなんとも強烈で、もしですよ、そのある投資を成立させた後何年か経ってもですね、その投資に疑惑とか問題とか業務がおかしいとかいうことになったら、過去にそこを登ってその投資そのものをなかったことにしちゃうということができる制度になってるんですね。なのでその日本の外為法はあくまで事前審査が基本で、そんなことはできません。で事前に言ってることと実際にやってることが違うなんてことは、その今のようなそのデカップリング、米中分離の時代、頻発してもおかしくないと見られてるわけですよね。そういった道はやっぱり日本はだいぶ足りないと言わざれないんですね。
やっぱりアメリカ徹底してますね。
そうですね。これで最後にしますけど、はい、NTT 法を廃止して財務大臣が現在保有している NTT の発行済み株式の 34% 余りを市場に放出するなするとなった時のリスクも実は無視できません、はい。NTT に対して支配力を強めたい誰かにとって格好の買い場になる、そういうリスクがあるからなんです。
政府が売却する株式も目配りする必要があるんですか？
もちろんです。実はね、怖い前例もあるんですよ、はい。それは2004年10月に東証一部に上場した J パワー電源開発のケースです。 J パワーって大手の電力会社10社が主な顧客 の巨大な発電会社なんですね。でそれまでは特殊法人だったんだけど、上場にあたって政府や電力会社が保有してた株を全部放出したんですよ、はい。で後になって後になって判明するんですけど、こうした放出株をコツコツとイギリスの投資ファンド TCI ザ・チルドレンズ・インベストメントファンドが密かに買い集めていました。そして、外為法のその規制の寸前に、当時の規制の寸前になる 9.9% まで保有株式を増やす一方で、まあ、増配を要求する株主提案をしたんですね、まあ、結果として株主総会でその 増配提案は否決されたんですが、それでも TCI はエスカレートしていって、保有株を今度は 9.9 から 20% に買いますと。で外為法に基づくその申請も行ったと。ところがですね、J パワーは本州と四国とか本州と北海道の間の送電線、かけがえのない送電線を保有している上、その使用済み核燃料を燃やすための原発、大間原発の建設に着手していたことから、電力の安定供給や経済安全保障を揺るがせかねないっていうんで、政府この時は財務省と経済産業省の担当になったんですが、はい、TCI に対して株式の買い増し計画の中止命令を出したんですね。でこれが、まあ、日本が外為法に基づいて中止命令を出したたった一件の前例なんですが、やっぱりですね、政府やなんかの保有株の売り方も大切だってことですよね。
これの場合はなんとか安全保障のリスクを抑えることができたわけです。
その通りなんですけどね、だけど実は過去を残したっていうか、実は、ね、当時の証券市場関係者からはものすごく批判を浴びたんですよ、この決定が、政府の。というのは、その海外からの日本への投資機運っていうのがせっかく盛り上がりつつあるのに、後出しじゃんけんで禁止するなんて、その機運に冷や水を浴びせるようなもんだっていう議論だったんですよ。で今なおケースは証券関係者の間では外為法の事前審査っていうと踏ん破ものだっていう象徴的な事例として、なんだろう、記憶に残っていて、まあ同じようなことが起きたらまた政府が批判の的になるかもしれないわけです。
なんですね。
なのでその11月にまとめる自民党の提言に書いてもらわなきゃいけないのは、単なる NTT 法廃止だけじゃなくてね、やっぱりその 同時に各国が躍起になっている外資による国内企業への投資のリスクをきっちり抑制する施策をもう一度セットで提唱してほしい、そういうことを書かなきゃダメだっていうことなんですよね、はい、で NTT が求めているその一定規模の電気通信事業者へのその外資規制の対象拡大みたいなことはもちろんなんですけど、加えて水道や鉄道、航空、電力などの公益事業、インフラ事業、これは対象にしなきゃいけませんし、原子力や半導体のような重要産業まで含めてしっかり外資の買収によるリスクをコントロールする仕組みを作ることが必要になってます。で、そういう新しい対応が重要だということを釘刺しておかないと、総務官僚あたりは自分たちの既得権の擁護しか考えないでそういうことはやらないだろうということを最後に僕は申し上げておきたいと、強く申し上げておきたいと思います。
以上、今日のニュース深掘りでした。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
JERA 町田鉄の深掘り。
この番組は三菱商事 JERA の提供でお送りしました。今日も町田さんに熱く語っていただきましたが、あっという間にお別れの時間です。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。
さよなら。